土地飲み会の皆様、こんにちは。ボイスレター2月号です。今月は、まず最初に、昨年11月に、ヘレン・ケラー音楽祭全国盲学校の音楽コンクールがあり、栃木県立盲学校が大変素晴らしい成績を収めたことが、下野新聞の記事になりましたので、これを翻訳していただきます。朗読者は、転訳グループスカイベリーの小平博美さんです。続いて阿久津刑事の As You Like It お気に召すままで私が好き勝手におしゃべりをさせていただきました。それでは皆さんどうぞお聞きください。ではよろしくお願いいたします。
登竜門ヘレン・ケラー記念音楽コンクール泣けるほどと審査員、独唱で神山くん、県盲学校、最高賞、広瀬さんも優勝、八染さん2位。音楽家を志す盲学生の登竜門、第68回ヘレン・ケラー記念音楽コンクールで、声楽部門、独唱一部に出場した、県盲学校小学部6年生、神山かけるくん11歳が、全部門を通して最も感銘を受けた演奏に贈られる最高賞、ヘレン・ケラー賞に輝いた。同賞が始まった2001年には、重賞合唱の部で同校が受賞しており、1回目と平成最後のコンクールを同校と生徒が最高賞で飾った。さらに同校からは高校生以上が出場する独唱2部で高等部2年広瀬由香さん17歳が優勝。同3年八染まどかさん18歳が2位を獲得する快挙も達成。会場で見守った伊沢栄一校長は、3人それぞれが音楽を楽しみ、感動を与えてくれたと栄誉を称えた。コンクールは11月に都内で開催され、声楽3部、器楽7部門の計10部門に全国から43人が出場した。東京ヘレン・ケラー協会が主催する同コンクールは、全国盲学生音楽コンクールとして始まり、01年から現在の名称となった。過去には世界的なピアニスト、辻井伸行さんが7歳の時にピアノ部門で優勝している。最高賞のヘレン・ケラー賞は毎年贈られるわけではなく、非常にレベルの高い賞と伊沢校長。神山くんは谷川俊太郎さん作詞の木を植えるを披露し、歌唱後には客席から大きな拍手とともにブラボーと声援が上がったという。泣けるほど素晴らしかったと審査員の心を震わせた神山くんは、所属する宇都宮少年少女合唱団で磨きをかけてきた。本番は緊張で右足がガクガクしたけれど、歌詞の意味をしっかりと理解して表現できたと笑顔を見せた。高校の音楽部で練習に励んでいる広瀬さんは、審査員からレベルの高い歌唱と評価され、ホールの響きが自分を包んでくれたと振り返った。チャーミングな歌声と褒められた八染さんは、気持ちよく歌えた。これからもずっと音楽と関わりたいと喜びを語った。佐野恵。2018年12月9日日曜日、下野新聞より。
では続いて、阿久津の As You Like It お気に召すまま、私の好き勝手なお話ですが、 2つの話題をお話しします。1つ目、安倍総理の北方領土問題について異議あり。前回は沖縄問題について1月申し上げましたね。今回は北方領土問題です。安倍総理は25回ウラジミール・プーチンと会って、心臓とウラジミールとか言って、何かとてもいい関係のようですけれども、ここに来てやっぱり難しい感じですね。つまり1956年の日ソ友好国交回復に基づいて、2党は友好条約の平和友好条約の後に、引き渡すとかっていうのがあったそうですけれども、それを盾にウラジミールと私で解決すると去年安倍さんが元気よく言いましたけれども、話は一向に進みません。ロシアでは北方領土返還反対というデモが続いておりますし、日本の中でも産経新聞までも4党一括返還ではなかったかというような論調が出ております。結論、安倍さんが北方領土をなんとか2党返還、まずは 平和条約を結んでから2党を引き渡す、返還と言ってますけれども、これはとてもとても解決しそうもないというのが私の考えであります。理由、ロシアは最近というか 2,3 年前にウクライナの土地をあっという間にクリミア半島を侵略してしまいました。さらにアメリカとロシアの関係は極めて厳しい状態ですね。ですから、いくら安倍さんが日ソ友好条約、平和条約を結んでも、その後2党を引き渡すと言ったって、この引き渡すは、貸すよと、賃貸契約程度ですね、せいぜい言ってもね、貸していいよ、使っていいよ、来てもいいよ、これでは全く外交にはなりません。そして、河野外務大臣も最初の頃は張り切ってましたが、このところ、次の質問なんて記者会見を、いい加減にやったためにごうごうたる批判が起きました。もう次の内閣改造では河野は終わりだという新聞記事、週刊誌に出ておりますので、北方領土問題はとてもではないけれどもそう簡単にはいかないと思っております。ある評論家が言いました。戦争は戦争なんだと、日本はロシアに負けた、国際連合ですね、軍に負けたんだから、何を言ってもダメだよと、負けは負けじゃないかという、これがどうも結論。そして、安倍総理は6年前でしたか、7年目に入りましたね、総理大臣になって。一丁目一番地は、北朝鮮の拉致事件の問題に全勢力をかけて、やりますって言ったんだけれども、韓国と日本との関係は極めてデリケートな厳しい状態になったために、拉致問題はどこへ行っちゃったんでしょうかね。やりますと言っても、なんら国交回復もないし、動きがありません。本来ならば、日本と朝鮮で国交を回復し、平和条約を結び、拉致問題を解決すると。それに伴って今までの謝罪、それから戦争中の賠償請求、だいたい5兆円ぐらいになるのではないかと言われますけれども、これをしない限りは拉致問題は解決しないんですね。そのところに手つかずで、何ですか、プーチンさんと25回、また6月にまでに行って、うまくいったら2党返還で、参議院選挙だけではなくて衆議院も解散するぞなんて言ってますけれども、これことごとくダメになるというのが私の考えです。二つ目、これは厚労省問題はじめですね、この財務省も隠蔽改ざんですね、特に賃金が上昇しているというデータがめちゃくちゃでしたね。障害者の雇用もこの水増しでですね、1ヶ月でも入院した人は、精神病院、精神科であると、 精神病になっているというようなことまで、教育委員会あるいは文部省文科省で出てたという隠蔽問題、改ざん問題です。で、賃金が上昇したという昨年のデータをもう一度、玉木さんたちが計算し直したらですね、全くのマイナスであるというデータが出ましたが、政府は認めません。まあ、認めないのは勝手とは言いますけれども、事実は事実。英語では、Fact is stranger than fiction。事実は小説よりきなりと、こう言いますが、私は、これは、ずっと賃金は減ってきてると思うんです。で、景気は良くなってる。昭和39年から45年までの記録を破ったなんて言ってますけれども、問題になりませんね。というのは、1964年東京オリンピックの年から5年間は、確かに景気が良くなり、当時大卒の給料が1万8000円だったのがですね、5、6年で3倍になったんですね。さて、ここ5、6年皆さんいかがですか？給料3倍になりましたか？いや、3倍どころか2倍にもならないし、減ってるんですね。非正規社員も、4割になり、まもなく5割になろうとしてます。時給800円とかね、850円とかのこの非正規社員のパートタイマーではどうにもならないのではないですか。おまけに加えて、高齢者が次々と増えています。まあ、60歳退職、ある人は65歳で退職ですが、政府は70歳まで働け、75歳まで働いて、年金支給を少なくし、ずらそうと考えております。全くこれは政府勝手主義だと私は思っております。我々高齢者は、細々と年金をいただいて、やっと生活しているのが実態であります。65まで働ける人はいい。70まで働ける人は結構。75歳まで働いて、これまた結構。3割ぐらいの人は働いていらっしゃるということですけども、働きたくても働けない人たちが3割から4割いるんですね。働けど、我が暮らし楽にならず、じっと手を見るというような性格ではないかもしれませんが、石川啄木の歌がありました。健康で、また、今日一日を感謝していきたいと願っています。ちょっと舌を噛みましたけれども、皆さん、この寒い2月を乗り切って、また3月にお会いいたしましょう。では、ごきげんよう。さようなら。